皆さんこんにちは。エレミアの23章ですね。今日は23章だけなんですが、先にもう読んでこられた方はご存知だと思いますが、長いです一章がすごく珍しくというか、長いですが、特に6節にあるんですけども、先に、ネタバラシをしておくと主は、神は私たちの正義だ。新しい訳だと、主は私たちの義だと、正しさだというふうになっています。私たちの毎日の生活の中で、やっぱこの神が、またイエス・キリストが私たちの義だって、正しさだって、でそこに立てるというのはものすごい祝福ですし、また私たちの心も思いも守られます。自分がアクセク頑張らないと、自分が何かしてないと、何かできないと、神から正しいと認められないという、それで毎日を生きていたら苦しいです。イエス・キリストを信じること、クリスチャンであることということはものすごく苦しいです。もしその正しさというのを自分で作らないといけないんだったらです。何かをやることが神から素晴らしいって言われる、神からよくやったねって言われるっていうのはもちろん嬉しいことだし素晴らしいことなんですが、それを求めて自分の力でこの何とかしようとしていると苦しくてしょうがないです。自分にできないこと、自分にその思いすらないことをやろうとするということはものすごく難しいです。だけど主が、神が、またイエス・キリストが私たちの義となってくださるということをエレミアを通して神は語っているんですけど、そのことを私たちに対しても神は語られていて、だから安心していなさいって、平安でいなさいと、そう一緒に学んでいけると思います。ではエレミアの23章ですが、まず一言祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの義となってくださること、義であること、どうぞ今皆で御言葉を学ぼうとしています。私たちを助けて、そのことを理解させてください。ここに書いてあることが分かりますように。また、頭で理解するだけではなくて、あなたが私たちの内側に住まわせてくださり、また私たちの横に、いさせてくださっているその聖霊によって、私たちそれぞれに触れてください。そして、あなたの御言葉を理解する力をどうぞお与えください。毎日の生活の中に、持って帰れますように、輸出できますように、このここでのせいぜい1時間、1時間半での限定的な励ましではなくて、私の人生の中の大きな励ましとなりますように、それを理解するきっかけとなりますように、どうぞこれからの時あなたが祝福してください。御言葉を分かち合う私にあなたが力を与え、また知恵を与えてください。言葉をお与えください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは1節から、2つにこの23章は分かれますが、1節から8節まで、それが、牧者たち、後でもまた説明しますが、牧者というふうになっているのはもちろん現代でいう牧師的なものですけど、このエレミアの時代でいう、王様とか、国を治めている人たち、政府の高官とか、そういう人たちに適用できます。1節から8節までは王たち、もしくは、牧者たちへの神の言葉で、9節から最後の40節まで、長いですけど、この後ろの後半の部分というのは、偽物の偽預言者たちに対して、語られている御言葉です。でまずは王たち、この牧者たちへの言葉ですが、まずは1節と2節を読みします。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の蜜言。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。主の御告げっていうのは主が語られてます、主が言ってますよっていうことですね。で牧者たちというのは王たちであり、また、神殿を司っている祭司たち、そして民のリーダーである長老たち、このお三方というか、三者が特に、牧者たちというふうに当てはまる人たちでしょう。先ほども言いましたけども、現代で言えば、その一つ一つの地域教会にある、牧師たちというのは、同じ牧っていうふうに書きますけどね。牧する、そのものとして、で、牧するために使えるものとして、その牧師が立てられてるわけですけども、その牧者たち。 私のその牧場の群れを牧する牧者たち、私というのはひらがなで書かれてますから、これは神ですね。まあ、日本語の聖書の訳を、新改訳を見てみると、漢字の私っていうのは人間を指す私です。でもひらがなで開かれている私というのは神のことです。神とか、イエス・キリストが語られる時もひらがなの私ですね。なので、その牧場の群れというのは誰のものかというと、神のものなわけです。だからユダの民というのは神の民であって王の民ではないと。と同じように、教会というのは神の牧場の牧場であって、私の牧師の牧場じゃないです。一人一人は神の牧場の羊であって、それを牧する牧者のもの、牧師のものではないです。だから私が皆さんをいいように使ったりするのは間違っています。ちょっとこれが足りないから、力がないので、マンパワーでちょっと助けてくれるみたいな、牧師の権限でみたいな、そういうのはありえない話なわけです。イエス・キリストは復活された後にペテロに対して3回聞きました。あなたは私を愛しますかって。ちなみにペテロは3回イエス・キリストを知らないと言いました。だからこの3と3というのはペテロの中ではつながったはずです。私、お前は私を愛するかって。はい、私はあなたの、私のことを愛することをあなたはご存知ですって。もちろんイエス・キリストはアガペって聞かれたんですけど、神の愛で愛するかって。ペテロは私はフィレオをしますって。アガペでは愛せないけども、私の力で、その私のできる限りの愛するをあなたにやりますって。で、そのやり取りが3回あって、私を愛するんであれば、そしたら私の羊を飼いなさいということを2回言いました。で、私の羊を世話しなさいというのを1回言いました。で、飼いなさいというのは英語だとフィードです。フィードっていうのは、餌をやるって感じです。で、私が皆さんの食事の世話をしないといけなかったら大変ですけども、そういう話じゃなくて、その御言葉です。御言葉によってその使える。これが神の、羊、神の牧場を、牧するということです。飼うということです。で、もう一個、世話しなさいというのは、英語だとテンダーです。ラブミーテンダー。ジェネレーションギャップが生まれますが、知ってる人と知ってない人いっぱいいますね。テンダーというのは、その優しいとか、愛するとか、愛おしむとか、慈しむとか、その愛するということです。だから、世話をしなさい、私の羊を世話しなさいって言ったときに、なんて言ってるかというと、結局、羊を愛しなさいということです。だから王たち、また現代で言えば私もそうですけど、牧師たちというのはどういう者たちかというと、神の言葉を伝えて、神の善悪の基準を伝えて、で、その神の羊、神に応答し、イエス・キリストに応答する皆さんに対して、この神が言っておられることを説明する。それで、なるほど、神というのはこういう方なのか。じゃあ神が私のことを愛してくださっているのか。じゃあ私はどうしたらいいんだろうという、そのようなそのことを御言葉から皆さんに分かっちゃうわけです。その疑問に答えるというか。で、それでプラス愛するということによって、使えることによって、その神に従っていくこととか、神に愛されているということを理解できるようになるわけです。それが牧場です。で、そのペテロさん、3回私の羊を飼いなさいと言われて、2回、ごめんなさい、私を愛するんだったら私の羊を飼いなさいと言ったのが2回で、世話しなさいっていうのが1回。そのペテロさんが、ペテロの手紙で書いていることですけども、5章の第一ペテロの5章2節と3節見えますか？大丈夫。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。これが王であったり、また現代の牧師であったり、私に問われていることです。私がこれに神に応答して忠実になるというのが私の役目です。あ、ちなみにこの後、羊はちゃんと従いなさいとも書いてあります。はい、だから、私だけの問題じゃないということですよ。私に従えって言ったら、私は自分の癒し利得のために皆さんを使うことになるので、それはおかしいけども、私というよりも、その神に従うがゆえに、じゃあ、その、従おうか、その秩序を保とうかという話です。はい。この時代の牧者たちというのは、つまり王たち、祭司たち、また長老たちというのは、神の牧場の群れを滅ぼして、そして散らしていたんですよ。そしてその群れを顧みなかったというふうに書いてあります。 だからその神の羊、神の牧場を飼うとか世話をするということをしなかったんですよ。だからペテロにイエス・キリストがなぜその私の羊を飼うのか、なぜ私の羊を愛しなさいと言ったのかという、私というのはイエス・キリストの羊をそうしなさいと言ったのかというと、私を愛するならです。だからこの時のその牧者たち、王たち、祭司たち、また長老たちというのは、この神の羊である、お互いのその自分の民というのを愛してなかったんですよ。そして神を愛してなかったんですよ。だから神の羊を飼うとか世話をするというその理由がなかったんですよ。だから顧みなかったんですよ。自分を愛して自分の欲求を受け入れてくるものを、受け入れてくれるものを神々としてたので、それを愛していたので、神に愛する、神を愛するってことをしなかったんです。だからお互いに対するその興味っていうのは特になかったんですよ。神は悪い牧者たちの行いを罰すると、パウロは教師というのは格別に厳しく裁かれるというふうに書いてあります、言っています、パウロはね。だから誰でもその教師になりたいと思うなって、もうやめてよって思いますけど、だ牧師とか教師っていうのは何か資格とか免許があってなるもんじゃないんですよ。神が任命してくださらなければ牧師教師なんかにならない方がいいですよ。だって下手になったら、やりたいからとか、資格があるからとか、そんなんでなったとしたら、その神がその格別に厳しい裁きをするわけだから。で、私はその神に、神がこの久米島に呼んでくださったということを信じてるんですよ。だから私の力とか私の力量によってこれを成し遂げるってやったら、ものすごいプレッシャーで、私はもう裁かれて やばいかもしれないとかって到底できないですよ。でもこんな不完全で弱さを抱えている私であるにもかかわらず、神が呼んでくださったんだったら、神が助けを必ず与えてくださるはずだという信仰でしかできないんですよ。自信なんかないですよ。神の愛を、神の群れを飼うとか、御言葉で、世話すると、いや、ごめんなさい、御言葉で養ったり、また神の愛で愛するということをそのするのは、教会をその運営ってた変ですけど、教会というのをその健全に立て上げていくのは聖霊の働きであって、イエス・キリストの働きであって、でも私がどうこうできるものじゃないから、神がそうだというふうに私を使わせたんだったら、じゃあ神に期待して私は行きますと言って今ここにいるわけです。だからこの時代の牧者たちというのは神を愛せず、またその神の牧場を無視してしまったので、顧みることがなかったので、格別に厳しい裁きのもと彼らは罰せられるわけですよ。3節と4節。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼の上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げであるんだけども、神の群れを神ご自身が世話をなさるんですよ。牧者がいないから、牧者がいないからといって神はご自分の羊を、じゃあもう死んでいいことにしようか、もういいやっていうふうにその諦めないんですよ。人がいないんだったらご自分が世話をなさるんですよ。そもそも神が、まあ、ここに書いてあるのは、神がご自分の群れを追い散らしたというふうに書いてあります。神はそのご自分の羊を愛してなかったのかというと、そうじゃないです。牧者たちがその羊に御言葉の餌をやらず、また愛するというその愛で世話をしなかったんですよ。つまり、神の言葉で民を養わず、愛を持って公義と公正で世話をしなかったがために、神の群れというのは大きに、もうその全体として罪を犯したんですよ。神から離れちゃったんですよ。なので、その罪の罰として、彼らは、神を彼らをアッシリアとかバビロンとかエジプトとか、そういう国々に散らしたんですよ。そういういきさつです。でもその神はその残りの者たちを集めると、神はご自分の群れを罰しましたけども、滅ぼし尽くすことはしませんでした。神の恵みによって残された人たちがいるわけですよ。神はその人たちを必ず集めて、そして元の牧場に帰らせるって、それがイスラエルであり、またエルサレムですよ。そこで彼らの子孫は増えるって。 実際にユダヤ人たちは70年間バビロンで捕囚の民としていましたけど、その後イスラエルに帰ってきます。面白いことに、現代においてローマ帝国が大きくなって、ローマ軍によってそのエルサレムが破壊されます。イエス・キリストが十字架にかかったのが、紀元30年とか30年から32年とか、そのぐらいで言われてます、大体で。で、西暦70年、まあ、世界史でやると思いますけど、やったと思いますけど、忘れちゃったかもしれませんが、ローマ軍が来て、でそのエルサレムを陥落させるんです。それで、ユダヤ人たちの国はなくなります。本当にごく少数の人たちが、ユダヤ人たちが、イスラエルに住んでるような感じです。で、そこから世界遺産があって、1948年にイスラエルという国が建国されたんですよ。だから1900年ぐらいその沈黙があったんですけど、その不思議とユダヤ人っていうのがまだ残っていて、そして今イスラエルが建国されているわけです。不思議な話です。神はそうやってその元の牧場に帰らせたら牧者たちを立てるって。エレミアの時代では学者エズラとかネヘミヤとか、また政府の高官であったゼルバベルとか、そういう人たちを立てました。そして、エズラとかネヘミヤとかゼルバベルを助けるというか、神の言葉を彼らに伝える役として預言者たちも、立てられました。旧約聖書の後ろの方に出てきます。ハガイとかゼカリアとかマラキとかっていうその預言者は、この時代の帰ってきた、イスラエルに使わされた預言者の人たち、預言者の3人ですね。だから彼らは神の助けによって民を牧したんですよ。じゃあ現代のイスラエルはどうなるのかというと、そういう人たちはいません、まだ。だから多くの人たちは、現代その近代のイスラエルが立っているということは、その牧する人が出てくるはずだからって。でもうそれが5節と6節ですよ。まあ5節から8節までですけど、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、そのためにはそのイスラエルという国がないと、このイエス・キリストが戻ってこられる時の状況に合わないんですよ。だけどもイスラエルという国があるので、いつになるか、今日なのか明日なのか、10年後か50年後か、もしかしたら100年後か分かりませんけど、少なくともイエス・キリストがもう一度戻ってこられる日というのがものすごく近くなっているというふうに、多くの人たちが理解しています。私もその一人です。5節から8節。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はダビデに一つの若い、正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。それゆえ見よ、このような日が来る、主の御告げ。その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられると、もはやもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らされた主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。若枝が起こると、正しい、その日が来ると、イザヤはこのように言ってますね。イザヤの11章1節から4節の全般。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。で、このことは、若枝というのはそのメシアを指して、救い主を指して言っているというふうに、理解できます。第二サムエルの7章12節と13節。あなたの日数が満ち、これはダビデに言っている言葉ですけども、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。
違う。
はい、失礼しました。 第2サムエルの7章12節と13節です。じゃあ抜かしちゃったかな。そうですね、失礼しました。第2サムエル7章12節13節でした。でその王の名はこのネカブのから起こされる、和解だというのは、その王様の名前は主は私たちの正義、もしくは主は私たちの義という名前だと。ヘブライ語はこの主は私たちの義、正義っていうこの一つ長い言葉ですけど、ヘブライ語にすると二つの言葉になります。ヤウェ・セデケイヌっていう、まあどちらかというと一つの言葉なんですけど、まあそういやヘブライ語はねでヤウェ・セデケイヌというのはその主は私たちの義という意味なんですけど、さっき出しましたけど第2コリントの5章21節、神は罪を知らない方、イエス・キリストのことですを私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。もう一つ、第1コリントの1章30節、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。イエス・キリストは私たちの義なんですよ。ちなみにここでその6節にある主は私たちの正義、私たちの義というその主というのは太文字だからヤウェという言葉が使われています。ヤウェ・ツェデケイヌというふうになっているように。だからイエス・キリストも義なんですよ。ヤウェ・父なる神も義なんですよ。だから主もイエス・キリストもここで三位一体 その説明ができるんですけど、いろんなところでできます。いずれにしても神が私たちの義となり、またイエス・キリストが私たちの義となってくださるということがここに書かれています。イエス・キリストを救い主と信じる、その信仰というのを神は見て義と認めてくださるんですよ。神がご自分の群れを回復させることが出エジプト以上の印象深い出来事となります。で彼らはその神に対して罪を犯して、そして散らされるんですけど、神はもう一度集めてくださるんですよ。だからそのエジプト、苦しいところからイスラエルに連れてきたというよりも、彼ら自身がその神に罪を犯して散らされたのに、神がもう一度彼らに憐れみをかけて、そしてもう一度戻って連れてこられて、そしてそこで豊かにされて、それだけじゃなくて彼らがその神の義とされる、神の義を彼らが受けることができるという、この大きな恵みというのは大事件なんですよ。だからもう神、そのイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるというよりも、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らされた主は生きておられるというふうになるわけです。神はこのご自分の群れを元の牧場に帰らせるんですよ。もともと神のものなんだけども、その迷子になっちゃって、いろんなところにその思いがいって目がいっちゃって、その神の元から離れちゃうんですよ。私たちもそうですよ。でも神はご自分のその羊を、私たちを捨てないんですよ。私たちがどんなに愚かでも、私がどんなに弱くても、私がどんなに神の前にひどいと思える罪を犯したとしても、神は私のことを、私たちのことを捨てないんですよ。イエス・キリストをむしろご自分の御子を惜しむことなく犠牲にして私たちに与えてくださるほどに、私たちのことを愛してくださってるんですよ。そしてこのイエス・キリストにあって、私を神の義としてくださったんですよ。イエス・キリストを信じるというのは、神が正しいように、イエス・キリストが正しいように、私が正しいとみなされるってことなんですよ。すごいことですよ。だから神という方は、イエス・キリストは罰せられるはずがないじゃないですか。だって正しい方だから。だから神はイエス・キリストは私の義、私の正しさとなられてるんですよ。だから神が私を見るときに、そのイエス・キリストの義を私のうちに見るわけです。だからこのイエス・キリストが私の代わりに罪となってくださった、イエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくださった、それを信じる信仰によって神は義と認めておられるんですけど、私たちのことを義と認めると約束してくださってるんですけど、その義と認められたのであれば、イエス・キリストが罰せられるはずがないように、義と認められた私たちも罰せられるはずがないんですよ。 私たちの信仰っていうのはこの上に立ち続けることです。毎日いろんなことがあります。うまくいかないこともあります。がっかりしてしまうこともあります。自分にがっかりすることもあるし、周りの人たちにがっかりすることもあります。いろんな状況、物を持ってないとか病気とか、いろんなことでがっかりします。でもいろんなそのがっかりして、もう絶望してしまいそうになるような状況の中で、神は私のことを愛しておられて、そしてイエス・キリストを信じる信仰によって私は神から正しいと認められていて、神、私は決してイエス・キリストにあって義と認められているので、私は罰せられることがない。たとえ今ここで死んだとしても、神は私のことを正しいと認めておられるので、次の瞬間自分の意識が戻った時には、私はイエス・キリストと共にいるって。で、この平安の中に立ち続けることが私たちのその信仰ですよ。信仰を働かせるっていうのはそういうことですよ。山動けみたいな、そういうそのなんかそういうのじゃないんですよ。祈り続けて、神に求め続けて、叩き続けてから絶対にランボルギーニに乗れるんだとか、そういう話でもないんですよ。私がどんなんでも神が愛してくださっているというこの信仰に立つんですよ。だから大丈夫だって。私がどんなんでもイエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくださったから私は大丈夫だって。イエス・キリストが私の義となられたって。そこに立っているのが私たちの信仰です。9節から最後の40節まで、この偽預言者たちへの言葉ですけど、少しずつ食いながら見て読んでいきましょう。9節と10節。預言者たちに対して私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。ブドウ酒に負けた男のようになった。国と、主の聖なる言葉のために、あ、ごめんなさい、主と主の聖なる言葉のために、国は貫通するもので満ちているからだ。地は呪われて藻に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものを、その力とする。悪い預言者たち、偽預言者たち、その人たちに対してエレミアの心は不安と憤りでいっぱいだったんですよ。それは神の心ですよ。彼らの神の群れに対する恐ろしい災いのその予言というのがエレミアの内側にあるんですよ。言いたくないけども、神の言葉がそのエレミアの中から出てくるんですよ。もう抑えていることができないんですよ。偽予言者たちの走る道というのは悪で、その力、その燃料というのは、その動機というのは正しくないものだって。自己承認欲求とか、すごいと思われたい。また預言者としてのその保身かもしれないですよ。守られるというか。で、32節を見てみると、その次のページですけど、私の聖書と。その自慢話です。自慢したいんですよ。自分が預言者だっていうことで。で、そうやってその、そういうのを燃料にして、正しくないことを続けるんですよ。彼らは民に大丈夫と伝えてたんですよ。でも、エレミアを通して語られた神の言葉は、悔い改めなさいなんですよ。だからこの偽預言者たちのそのメッセージ、大丈夫というメッセージと、エレミアのメッセージ、大丈夫じゃないって、だから悔い改めなさいって、悔い改めたら大丈夫だよっていう。その180度違うので、彼らは偽預言者なんですよ。神は私たちを義としたいんですよ。だから私たちが罪にとどまることを良しとしないんですよ。そもそも私間違ってるから、神の前に正しくないから。その正しくないものが神の前に正しいとされるには、悔い改めることが必要不可欠ですよ。自分の罪を認めて、間違ってましたと神の前に低くなることが必要不可欠なんですよ。で、そのためにイエス・キリストが死んでくださったというその福音につながっていくわけですよ。だから自分が悪くないとそのしている限り、方向転換はできないです。11節と12節。実に預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも私は彼らの悪を見出した。主の見つけ。それゆえ彼らの道は暗闇の中に滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされてそこに倒れる。私が彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ。私の家というのは神殿ですね。だから神殿の中でもその悪が行われていたわけです。13節と14節。サマリアの預言者たちの中に、みだらなことをしたことを私は見た。彼らはバールによって預言し、私の民、イスラエルを惑わした。エルサレムの預言者たちの中にも、恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。 彼らは皆私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようである。サマリアの預言者たちも、またエルサレムの預言者たちも、その悪いことをしたと。つまり、他の神々とされるものを礼拝し、仕えたんですよ。それによって、その神の民を、神の羊を惑わしたんですよ。サマリアの預言者たちのその罪の結果はどうなったかというと、ユダがバビロンに連れて行かれる150年ぐらい前に、約150年前にアッシリアによって滅ぼされます。エルサレムの預言者たちもサマリアの預言者たちとも同じでした。同じように悪を行って、その偶像に仕えるように民を惑わしました。150年間彼らには猶予が与えられたんだけど、結局は悔い改めることをしませんでした。霊的な妥協とか怠慢とか、そういうものをその嘘とか嘘のその予言によって許容したんですよ。大丈夫って、それでもいいって。だから悪を行う者を強めてしまうことになるし、誰をもその悪から戻らせないことになるんですよ。だから相手の悪を伝えないということは、悔い改めをその進めないということは、相手の悪を行う力を強め、彼らをその正しいところにその戻さないということになるんですよ。だから神の言葉というのはストレートに私のその悪を照らしますよ。なぜなら神は私のことを愛しておられるからです。私がその悪に騙されてその神にその背を向けて、私が永遠の命を受け損ねないようにですよ。その行き着く先が分かってるからですよ。彼らは神にとってソドムとゴモラのようになったって、まあ、ここはもうちょっと割愛しますが、創世記の18章を読むと、このソドムとゴモラの話が出てきます。アブラハムの時代、そのソドムとゴモラは神によって滅ぼされました。彼らの罪はあまりにも深かったの で、そのアブラハムはその甥のロトがいたので、甥っ子のロトがいたので、だからそこを滅ぼさないで済むんだったら滅ぼしてほしくないなと思ってたわけですよ。だから50人から始めて10人あの町にその正しい人がいたら、彼らはそれでもあなたはあの町を滅ぼすんですかって、いや滅ぼしませんよって、10人いればねって。でも一人もいなかったんですよ。ロトたちも神の憐れみによって、アブラハムのゆえに命からがらその助かったわけですよ。でもその町全体がその罪の中にいて、もう悔い改めることをしなかったんですよ。象徴的ですよね。ソドムとゴモラというのは。それで、その、滅ぼされたんですよ。いくつか聖書の中に出てくる、町の中で、今のイスラエルで発掘されてないところっていうのはあります。いくつかあります。その一つがソドムとゴモラです。もう一個面白いのは、ヨシュアの時代、イスラエルの民が入ってきて、それで、やばい、どう忘れした。なんだっけ。エリコ、ありがとうございます。エリコの城壁を壊しましたね。あの時も、その7回回って、時の声を上げたら、その神がその城壁を壊すからって言ったんですけど、そのヨシュアの時代に遡れる、その前も、その後も、エリコの城壁っていうのはあるんだけど、ヨシュアが入ってきた時代の城壁っていうのは見つかってないんですよ。だから神が滅ぼすっていう時には、神がその手を下した時にはもう完全に滅ぼし尽くすので、跡形もないんですよ。だからその聖書を信じない人たちっていうのは、ほらないじゃないかって、ちょうどここだけないじゃないかって言って、そのだから聖書は嘘だっていうふうに言う人たちもいますが、でも逆に私はいろんなそのイスラエルであの遺跡を見てきたんですけど、そこだけないっていうのはやっぱ変というか、おかしいというか、でも考えてみたら当然なんですよ。それぐらいその神はその彼らに対するその罪を見て、で彼らを滅ぼしたんですよ。だから跡形もないわけです。余談でした。15節。それゆえ万軍の主は預言者たちについてこうおせられる。見よ、私は彼らに苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。まあ、苦よもぎとか毒の水とかっていうのは、実際に食べさせるとか、ほら食べろとか、そういう話じゃなくて、その罰を与えるという、言い回しですね。16節。万軍の主はこうせられる。あなた方に予言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。 主の口からではなく自分の心の幻を語っている。このように偽預言者たちというのは何を語っているかというと、神の口から出る言葉ではなくて自分の心の中にあるものを語ったんですよ。自分の考え、自分の感情から出てくる言葉を神はこう仰せられるとかって言って主の言葉として伝えたんですよ。だからこれを聞く人々は虚しいものになるんですよ。そこから何も生まれないからです。私のうんちくとかがんちくを皆さんに伝えたところで皆さんのためになるものは一つもないですよ。皆さんの方が人生経験が豊かでいろんなことを知ってたりするから、私は別にそんな大したことないから。だからその自分の中にあるものを語ったところで、そのこれを聞く人たちというのは虚しいですよ。虚しいものになっていくんですよ。そして私もまた結局その罪が分からないから、だからみんな、災いを受けてしまうことになるわけです。17節、彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また頑なな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ないと言っている。神を侮る者に平安はないですよ。だって神は必ずその罰に対して、その罪に対しては罰を下されるからね。また頑なな心のままに歩む者は災いを免れませんよ。なぜなら悔い改めることなしにその災いが免れることはないからです。だってイエス・キリストがその罰を受けてくださったということを信じるから、私たちは罰から免れるわけで、イエス・キリストを信じるということは自分の罪を認めるということじゃないですか。で、悔い改めるということだから、これを抜きに平安を得たり、また災いを逃れるということはないんですよ。だからこの偽預言者たちは神の御名を語り、真理と真逆なことを語ってたんですよ。それで惑わされたんですよ、神の羊たちは。18節から20節、一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう。で、神の怒りというのは必ずその罰をもたらすんだって、終わりの日には必ずそれが明らかになるって。逆に言えばその終わりの日が来るまでは恵みの日というのが続いていて、誰にでもどこからでも悔い改めるチャンスが与えられているということです。イエス・キリストがその私の上にあったはずの神の怒りというのを受けてくださったんですよ。イエス・キリストが受けてくださったんだったら、私の上にあるその私の上には神の怒りというのはないですよ。私のためのものをイエス・キリストが受けてくださったんだから。シンプルなんですけど、これを信じるというのが福音を信じるということですよ。これを信じるということがイエス・キリストを信じるということですよ。これを信じて私が罪を犯したり、私の不完全さっていうのをその目に、見えるときに、私が思い知るときに、そのときに、ああ、それでも神がイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストが私のために罪となられたから大丈夫だというところに戻ることがキリストを信じる信仰なんですよ。21節と22節、私はこのような預言者たちを使わさなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったのなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに。神はこのような預言者たちを使わさなかったんですよ。勝手に自分で使わされたんですよ。神は語らなかったのに自分の心の内を預言したんです、預言として。本来預言者は神が語ったことを、その言葉を預かり、使わされたところで語るというのがその役割です。で、彼らはその主の会議に連らなかったって。だから私たちもそうですけど、神がこう言われているって、神がこのように考えておられるはずだというのを、その神の主の会議、つまり祈りの中で、あなたは何を願っておられるんでしょうかって、私は この判断を下すのは正しいんでしょうかって、よくわかんないので教えてください。で、こうですよね、ああですよね、こうしてください、ああしてくださいって言って、で、そうやってその一方的に神に対してリクエストし続けるのは祈りの半分を失ってます。神は語ってくださるんですよ、静かな時間の中で。私の心の中に思いを入れてくださるんですよ。祈りっていうのはそういうものですよ。そうやって答えられるんですよ。 必ずしもその状況とか環境とかなんか不思議なことが起こるわけじゃないんですよ。象徴的なことが起こることもあるけども、そうじゃない時だってありますよ。だけど何も起こらないんだけど、その心の深いところで平安があったりするんですよ。大丈夫って、何も起こってないんだけど、心の深いところでここに行ってみようって、この人に福音を述べ伝えてみようとか、そういう思いがその強くなっていくというか強められていくんですよ。でそうやって神は語ってくださって私たちを導かれるんですよ、聖霊によって。だけど彼らはその神の会議に、だから神が何をおっしゃっておられるのかとか、その別に耳を貸さないんですよ。だから神が何を願っておられるのかなんて知らないんですよ。神の言葉は人々の悪に対する嘆きと深い憐れみから来る悔い改めの勧めですよ。エレミアが語ったその言葉そのものですよ。でも彼らはそんなこと語らなかったんですよ。あなた方に平安があるよって、災いは絶対来ないからねとか、大丈夫よ、それが偽預言者たちの言葉だったんですよ。23節と24節。私は近くにいれば神なのか、主の御告げ、遠くにいれば神ではないのか、人が隠れたところに身を隠したら私は彼を見ることができないのか、主の御告げ、天にも地にも私は満ちているではないか、主の御告げ。で、神には近いも遠いもないんですよ。私たちにはあるけど、地球から、太陽まで何分ぐらいかかるんですか、光の速さで。学校で習ってないかみたいな。私もちゃんと覚えてない、今勝手に考えました。8分20秒ぐらいです、光の速さで。光の速さで地球一周するのは、あ、ごめんなさい、1秒間で地球を7周半できるんですよね。その速さで8分20秒ぐらいかかるんですよ。遠いね。で、地球から太陽なんてそんなに遠くないんですよ。で、太陽系だってものすごく広いじゃないですか。で、その先があるんですよ。でもわけわかんない何億光年とか意味わかんないその、数字がついてる星だってあるじゃないですか。だから遠いんですよ。でも神には遠いとか近いとかないんですよ。だって神が作られたその世界はその神のこの手の間に入ってるって。狭っ。で、この中で神からどんだけ俺は神から離れてやるとかないんですよ。ちっちゃい存在だから私たちは。だから私たちの感覚では神から遠く離れたとか、神に近くあるとか、そんな感じ、遠いとか近いとかなんですけど、神の感覚では遠いも近いもないんですよ。人は神から隠れることはできないんですよ。モーセは自分のその同胞ユダヤ人たちがそのエジプト人からいじめられてるのを見て、そのエジプト人を撃ち殺したんですけど、でその時に周りに誰もいないのを見て殺したんですよ。でも上を見ればよかったのにね。神が見ておられたんですよ。だから彼はその結局はその40年間荒野でもう私にはできないっていうことをこのことごとく学ぶ必要があったわけですよ。神は天にも地にも満ちています。神を求める者にとっては、この真理というのは、この事実というのは、大きな励ましであり、希望です。人生のどのような状況にあっても神が共におられる。神が私の近くにあられる。ものすごく大きな慰めであり、希望です。ただし、正直なところ私は必ずしもそうじゃないです。なぜなら神の前に罪を犯すからです。バレない方がいい。臭いものには蓋できるんだったら蓋したい。いやそれはとかって言って自分の罪を認めたくない。そういう、心情というか心の動きは必ずあります。だから神が近くにおられて、わあ見てたんですかみたいな。ちょっとあっち行っててくださいって言ったじゃないですか。ここはプライベートですみたいな。なんやねんって。神を侮ったり、神をバカにしたりするような人たちにとっては、人にとっては、またそのような状態である私にとっては、神が近くにあられる、 天にも地にも全てのところに満ちておられるというのは恐怖でしかないんですよ。全ての悪が神の前にさらけ出されているからです。言い訳なんかできないんですよ。この神が、天にも地にも満ちておられる神が、私たちにご自分と和解することを求めているんですよ。和解しなさいって、受け入れてくれって。私たちが神の義となることを神は求めておられて、願っておられるんですよ。そのために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを犠牲にするほどなんですよ。だから神の存在が近くにあるっていうことを分かった瞬間に、うわー、ザーってなって、うわー、どうしようどうしようっていうふうになるんじゃなくて、ああ、しよう、そこにもおられたんですねって。ここにもおられるんですねって。いやー、また私、あなたの前にうまくいきませんでしたって。でも、私のことを愛しておられて、私のこの罪もイエス・キリストにあって許してくださることをありがとうございますって。で、そうやって神との関係を築いていってほしいんですよ。神は私たちと和解したいんですよ。私たちと愛し合いたいんですよ。そのためにイエス・キリストを犠牲にするほど神は願っておられるんですよ。神がおられるという真理が恐怖とか絶望になるんじゃなくて、励ましとか希望になってほしいんですよ。神は愛です。だからその愛である方が、その天にも地にも全てのところに満ちておられるんであれば、本来それは素晴らしいはずじゃないですか。愛は全ての罪を覆うんですよ。だから私がどんなにその罪を犯してたとしても、その神の大きな愛によって私の罪を、イエス・キリストのその犠牲によって私の罪を覆ってくださるんですよ。神の愛は私たちの全ての罪を覆いますよ。その方が周りに満ちておられるんですよ。そんな方でよかったですよ。ちょっとで罪を犯したらチェックして、はい一個ね、はいここでもまた罪を犯したねとかって、はい、これどうすんのとか、生産するよ生産つって、怖いですよ。神はそういう方じゃないです。だから和解してくれって、その印としてご自分の御子イエス・キリストを先に、私たちが応答する前に、和解の印の、和解の印というか、その証拠として、神が願っておられる、和解したい、私たちのことを愛したい、それを私たちが分かるためにイエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。25節と26節。私の名によって偽りを予言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見たと言ったのを私は聞いた。いつまで偽りの予言があの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで欺きの予言が彼らの心にあるのだろうか。偽りの夢見る預言者たちです。32節まで続くんですけど、彼らの心の中にあるものは偽りの予言であり、欺きの予言です。で、夢を見たからといって必ずしもそれは神の言葉ではないです。早起きしないといけない日なんて、私よく遅刻する夢見ます。お、今日やばいとか、6時には起きないといけないとか、5時半には起きないといけない。で、そういう感じで夜寝たりすると、もうなんか遅れる夢見るんですよ。神の言葉、神はいいと思う。あなたは遅刻する。そんなことないんですよ。だからその自分が考えていることが、その夢に出てきちゃったりすることってあるじゃないですか。もちろん、神は夢をも使いますよ。だけど必ずしも私たちが見る全ての夢が神の言葉だというふうにはならないですよ。まさか。空飛ぶ夢も見たことありますよ。いまだに飛べないですよ。車に乗っててブレーキが効かなくなる夢も見たことあります。あれは怖かったです。リアルにこの山口区の坂を下っていく道でした。普通に怖かったです。正夢でないように。神の言葉、だから全ての夢がなんか神の言葉というふうに考えちゃうとわけわかんなくなります。で、そうやって彼らは自分の都合のいいことを、その神はこの私に夢を見させてくださったとかって言って、予言として伝えてたんですよ。27節。彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らは各々自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。神の名前を忘れさせる。神の名前というのは、アドナイ・セデケイヌ。主は私たちの義という名前ですよ、神は。 神抜きに私たちが義となり得ることは、なることは絶対にないんですよ。本来予言というのは、第一コリントの14章3節にあります。予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと。徳というのは何かというと、イエス・キリストの性質です。例えば、愛とか、忍耐とか、従順とか、誠実とか。そういうそのイエス・キリストの性質っていうのが私たちの内側に高まるんですよ。予言がされたらね。で、勧めがなされるんですよ。神に従っていこうっていう。そして、慰めが与えられるんですよ。神がおられるから大丈夫だって。助けも必要も与えてくださるって。神に信頼しようという思いが強められるんですよ。予言っていうのはそういうものですよ。だけど、この夢見る予言者たちは、自分の夢を語って、この神が、主が私たちの義ということを忘れさせてしまうんですよ。だから本来の予言とは程遠いんですよ。28節。夢を見る予言者は夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は藁と何の関わりがあろうか。主の御告げ。夢は夢。神の言葉は神の言葉ってことです。夢を夢として語るのは自由です。何の問題もないです。僕昨日空飛ぶ夢見たんですよ。別にいいです。夢だから。それを語るのは自由です。でもね、これは神からの言葉でっていうふうになるのはおかしいでしょうと。本当にその確信があって矛盾するはずないですよ、御言葉とね。だから、そうやってその見分けることはできます。夢は夢。神の言葉は神の言葉。麦と藁。何も関係ないでしょうって。藁っていうのはただの藁ですよ。麦は実がありますよ。それは関係ないでしょうって。ペテロが、ヨッパにいたときに、うとうとしてて、で、その時に夢を見ました。そこから上から、その、汚れたとされている、食べ物が降りてきたんですよ。食べなさいって。もう3回繰り返したんですよ。私はユダヤ人でこんなの食べたことないです。で、これは神からの夢で、予言であって、そのコルネリオ、ローマの百人隊長のコルネリオ、ユダヤ人じゃない異邦人がイエス・キリストを信じるって話の前段なんですよ。で、コルネリオのところに行って、そしたらキリストのことを語ったら、彼らの上にその聖霊が下ったんですよ。だから汚れていると思っていた異邦人も、その神が言ったものは汚れたというふうに、神が清いと言ったものを汚れたというふうに言ってはならないって、だから異邦人でも救われるんだということを、そのペテロに教えるために神は夢を見させたんですよ。だから夢を通して神は語ることはあります。そうやっていろんなものと噛み合ってきます。29節。私の言葉は火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないか。主の御告げ。神の言葉は火のようですよ。体を温めて心地よくするのも火ですよ。逆に焼いて痛みを与えるのも火ですよ。でも火というのは硬い金属を溶かして、その金属を鍛え、不純物を取り除く効果もあります。神の言葉は岩を砕く、金槌のようで、かたくななその心を砕くし、福音の言葉を聖霊の力によって、その語らせてくださいますよ。だから福音の言葉には、神の愛と恵みや憐れみが満ちておられるんですよ。だから神の言葉は火として、また金槌として、私たちのかたくなな心を溶かして、鍛えて、不純物を取り除くために、語られるんですよ。だからその神の その言葉は火のようなんだけども、相手をその焼き尽くして滅ぼし尽くすような言い方は神は絶対にしません。お前はダメだこの罪人めみたいな、地獄行きじゃみたいな、そんなことを神は言いません。神に従えなくてもしょうがないよ、人間だからさ、そんなことも言いません。罪は罪として悔い改めるべきだって。神は御子イエスを与えるほどにあなたのことを愛しておられるって。その罪を悔いて罪をやめるための助けを神は与えてくださるって。そうやって神は語るわけじゃないですか。罪をはっきりと明かしながら、その示しながら悔い改めに進めるんですよ。神の愛とか恵みとか憐れみを私たちに伝えるんですよ。それが予言ですよ。30節から32節。 それゆえ見よ、主の見告げ、私はおのおの私の言葉を盗む預言者たちの敵となる。見よ、主の見告げ、私は自分たちの舌を使って見告げを告げる預言者たちの敵となる。見よ、私は偽りの夢を預言する者たちの敵となる。主の見告げ、彼らは偽りと自慢話を私の民に述べて惑わしている。私は彼らを使わさず、彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立ちはしない。主の見告げ。で、神はそのようなその偽の預言者たちに敵対するというふうに言っています。30節から36節。この民、あるいは預言者、あるいは祭司が主の宣告とは何かとあなたに尋ねたら、あなたは彼らに、あなた方が重荷だ、だから私はあなた方を捨てると言え。主の見告げ。預言者でも祭司でも民でも主の宣告というものがあれば、その民とその家とを私は罰する。あなた方は互いに、主は何と答えたか、主は何と語られたかと言うがよい。しかし主の宣告ということを二度と述べてはならない。主の言葉が人の重荷となり、あなた方が生ける神、万軍の主、私たちの神の言葉を曲げるからだ。で、この宣告とか重荷っていうふうになってる、そのヘブライ語っていうのはマサーっていう言葉があって、で、このマサーっていう言葉は同じ言葉なんですけど、宣告とも重荷とも訳せます。だから言葉遊びみたいな感じです。だからちょっとぐちゃぐちゃしてます。神の言葉は宣告であり、だからその裁きを伝えたり、また災いを伝えたりする宣告になり得るし、また神の言葉は重荷にもなり得ます。その罰を受ける人たちにとってはね。だからこのマサーっていうので、言葉遊びをしてるわけです。偽預言者たちはエレミアをバカにしてたんですよ。主の宣告は何だって、どんな厳しい言葉を語るんだって、また俺たちに言ってみろよほらって、またどうせ変なこと語るんだろうって。そしたらその主の宣告マサーは、お前たちがマサー、お前たちが重荷ということだって、だから神はお前たちを捨てるというふうに言っていると。偽預言者たちに対して二度と主の宣告といって偽りの預言をしてはならないというふうに警告を与えました。なぜならそれによって人々が惑わされているからです。彼らが神の言葉を曲げて、神の言葉がその人々の重荷となってしまうからです。だからもう語ってはならないというふうに言いました。37節から40節最後、あの預言者たちにこう言え、主は何と答えられたか、主は何と語られたか。もしあなた方が主の宣告と言うなら、それに対して主はこうせられる。私はあなた方に主の宣告と言うなと言い送ったのに、あなた方は主の宣告ということというこの言葉を語っている。それゆえ見よ、私はあなた方を全く忘れ、あなた方とあなた方や先祖たちに与えたこの町と、あなた私の前から捨てて、永遠のそしり、忘れられることのない永遠の侮辱をあなた方に与える。で、彼らは生ける神、万軍の主に聞き従わなかったんですよ。だからエルサレムは、また彼らも神の前から捨てられるって。そして最終的に終わりの日に、彼らは永遠の屈辱を受けると、侮辱を受けるというふうに書いてあります。神は私たちの義です。正しさです。神は私たちにこの正しさ、義を受け取ってほしいんですよ。この偽預言者たちのようになってほしくないんですよ。イエス・キリストを信じることで、この義は誰にでも与えられます。そのために神の言葉を聞く必要があります。信じるというのは聞くことから始まるから。教会や私たちのフェロシップの中で神の言葉が語られている必要があります。第一コリントの14章31節にはこう書いてあります。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。だから予言というのはもちろん賜物でもあります。だから使徒とか予言者とか伝道者とか牧師とか教師とか、そういう人たちにはその賜物として与えられることが多いです。だけどそのパウロはここの第一コリントで言ってるのは、みんながイエス・キリストを信じる、みんなが予言することができるって。そしてその予言というのはどういうふうに語ればいいのか、何を語ればいいのか、それを学ぶことができるって。だから私たち変わる変わる、そうやってその神が私たちの義となられたこと、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちが義と認められるということを、その、語ることができるんですよ。予言というのは、 徳が高まり、イエス・キリストの性質、愛とか忍耐とか従順とか、誠実さとか、そういうのが高められていく。そして進めがなされる。神に従っていこうっていう。慰めがある。神がおられるから大丈夫だって。でそういうそのふうに、それを聞いてる人たちが励まされるのが予言なんですよ。だから、時間があるときに、御言葉を聞いて学んだんだったら、それを神がどう語ったかということを分かち合ってもらったり、一緒に分かち合ったり、それを祈ったり、Facebook とかで、分かち合いを書いてもらったりするわけです。だから皆さんそこに、ウェルカムですよ。招待されてますよ。一言でも二言でもそうやって分かち合うことで、お互いがその予言を語り合って、お互いがそのイエス・キリストを信じる信仰によって、その神が私たちの義となってくださることを再確認することができるんですよ。だから私がなんかどうこうじゃなくて、私がなんか頑張らないといけないとかじゃなくて、キリストを信じる信仰によって神が私たちの義となってくださるということ、それを確認し合ってお互い励まし合うことができるはずです。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの義となってくださったことありがとうございます。私の頑張りとか私の能力とかによってではなくて、ただイエス・キリストを信じる信仰によって、すべてあなたが、持ち出してくださって、腹を痛めてくださって、イエス・キリストという大きな犠牲を払ってまで私のことを義と認めようと、私との関係の中にその和解を与えようとしてくださったことをありがとうございます。そしてイエス・キリストにあって今ここにいられることも本当にありがとうございます。どうぞ私がまずあなたの恵みによって、イエス・キリストの犠牲によって、あなたの前に正しいと認められているということを信じ続けることができるように、この信仰を励ましてください。いろんなその状況の中で、その信仰が試される中で、私は神、あなたから愛されてるんだ、イエス・キリストにあって許されてるんだって、罰せられることはないんだというこの福音に立ち続けることができるように助けてください。そして御言葉を学んだり、また毎日の生活の中であなたの助けを受けたりしたことを、お互いの関係の中で分かち合ったりできますように。そしてそのお互いの分かち合いが、お互いの徳を高め、勧めがなされ、慰めを受けるような予言となっていきますように。私たちのその関係の中に、ますますそのイエス・キリストにあって救われたことを喜ぶその実感があふれるものとなっていきますように。私たちの毎日の生活の中にあなたが満ちておられること、いろんなところにおられること、そのことを覚えて慰めや励ましとなりますように。どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。